今日は日本語コンテッペ7年目おめでとう。はいはいはい、皆さん元気ですか？朝だからちょっと静かに。なんかまあ僕の家ちょっと壁が薄いし、なんか窓だらけなんで、まあ、窓だらけなんで結構太陽の光は入ってくるんですが、まあ音はねダダ漏れ、ね、音がダダ漏れですからめっちゃ漏れるんで、男がね一人でなんか拍手しながらおめでとうとか言ってたらちょっと変でしょ。ありがとう、しかもねおめでとうだしじゃなくてありがとうも自分で言ってるの、ちょっとやばくないですか？日本語コンテッペおめでとうありがとうみたいな、こいつはついに頭がおかしくなったか、そう思われて警察に電話されても困りますから。まあ最近そういうなんていうなちょっとそういうまあ小さいニュースみたいなのたくさんありますからね。いわゆる頭がおかしくなってちょっと近所に迷惑をかけている変なまあおじさんが多いな、たまにおばさん、やっぱりなんか年を取るまではちょっと見逃してもらえるというか、もしくはなんか年を取るとエスカレートするというか、多分いろいろなことだと思うんですけど、若い人あんまりいないですね。いつもなんか50代60代まあ40代ぐらいからそろそろ僕も怪しまれる年齢です。でまあちょっとその頭がおかしくなってもまあなんか楽しそうに一人で部屋の中で歌ったりするのはいいと思うんですけどね、やっぱりこう結構攻撃的になって周りの人に迷惑をかけたりする人がまあ日本でこう結構ニュースになる。凶悪犯罪みたいなのはそんなにないんですけどね、なんか人を殺すみたいなのは日本ってやっぱり結構少ないじゃないですか、まあ他の国に比べるとね。でもやっぱりなんかこう頭がおかしくなって隣の家に卵を投げつけるとか、なんかでかい音楽を、しかも音楽がなんかちょっとこうなんていうの、怖い戦争中の音楽みたいなね、いわゆる軍歌を流したりとか、あとなんか木刀を持って暴れたりとかね、ちょっとまあなんていうかな、僕もちょっと木刀を持ってるし、なんかこう日本語の先生ということでちょっとこう愛国者と勘違いされるところもあるし、まあまあ愛国者といえば愛国者ですよね。でもやばい愛国者じゃないですからね、平和な愛国者、秩序を守る日本国民ですけど、まあとにかくおめでとうありがとうイエーイみたいなの、まあいいかな、じゃあ行きますか。おめでとうありがとうイエーイ、まあまあまあまあまあまあまあ、ビギナーポッドキャストではもうすでに言いましたが、まあたまにねまあ一つしか聞いてたまにっていうか結構たくさんの人はどちらかしか聞いてないんですよね。ビギナーポッドキャストの人はビギナーポッドキャストだけで、日本コンテッペハーはハーだけ、まあそういうふうに分かれていることが多いので、まあたまにね両方聞いてる人もいる、両方聞いてる人はまあ大丈夫なんですけど、こっちしか聞いてない人ね、こっちしか聞いてない人も多いので、こっちでも一応言った方がいいかなと思ってですね、実は2018年の2月16日ごめんなさい、全然なんか頭の中で考えてることと口から出る数字がいつも変わってしまうというちょっと不思議な現象ですね。2018年の2月26日に、日本語コンテッペが始まり、7年前ですね、それが。はい、だからちょっと誕生日みたいなのが26日だったんですよね。もうすでに過ぎてるけど、なんかなんていうかな、なんか自分の誕生日とかは毎年毎年言ったけど、これ実は初めてですよね。 ポッドキャストで、2月26日が日本語コンテッペイのバースデーでしたというのは実は初めてです。知らない人も多いと思う。なんかね、先週先々週ぐらいかな、生徒さん、ある生徒さんがなんかそんな話をして、先生一番最初のエピソードを最近聞き直して、あれは2018年でしたねみたいな、まあそういう話をして、僕はちょっとチェックして、あ、本当ですね、2018年の2月26が一番最初の日本語コンテペイみたいですね、ポッドキャストが始まったのが2026年、あ、違う2018年ね、頭の中で2018年って分かってるのに、なんで2026年と言ってしまいますか。2026年、はい、来年ですね。違う違う、 2月26年、226、はい、2月26、2018年の2月26、それが日本語コンテッペイの第1回目だったということで、まあめでたいめでたい、7年間ね、はい、まあどう思いますか、皆さんどう思いますか、長い短い、まあまあまあそんな感じですよね。7年っていう時間は人によってはまあ長いですねと言えるでしょう。でまあでも短いとも言えるね、7年というのは。そんなに長くないでしょ。僕のお父さん会社で40年以上仕事したから、まあそういうのに比べたら7年なんて短いですよね。オリンピックも2回もできないね、7年だと。オリンピック1回、ワールドカップ1回、大統領も1回、アメリカの大統領もまあまあまあ、その話は今日はしません。で、7年というのはまあ長いようで、まあ短いようでね。はい。まあ、何とも言えないでしょ。長いのかな、短いのかな、まあまあかな、はい、まあまあ、まあまあですよね。確かにまあまあ、長くもない短くもない、まあまあまあです。まるで僕みたいね、はい、まあ下ネタじゃないけど、まあまあまあ、とにかくあ、頭の中がカオスです。頭の中がいろいろな数字やいろいろな下ネタが頭の中で飛び交っている。これはね、コーヒーのせいですね。今日もいつものように朝コーヒーを飲みながらこれを撮ってます。そうだから、これまでね、7年間でたくさんのポッドキャストを撮ってきました。そしてたくさんのコーヒーを飲んできました。そしてたくさんの、まあウイスキーをまあまあ、実はウイスキーはね最近少ないんですよ。たくさん飲んでないんです。本当にちょっとだけ毎日ちょっとだけね飲むだけ。コーヒーもまあ1日2杯ぐらいですね。それ以上は飲まないことにしていて、まあそんなにね、皆さんが思うほど不健康な生活はしてません。ジムにも2、3回、1週間に2、3回行ってるし、まあ毎日ちょっと体を動かすしね、まあ最近は散歩もまたするようになったし、は悪くないです。悪くないんです。でまあ7年間の間にいろいろなことがあって、まあ、最初はまあスペインで始めましたね。まだ子供は赤ちゃんみたいな感じだったしね、今でもまあ赤ちゃんみたいな感じだけど、あの時は全然まあ赤ちゃんで、まあ保育園に行き始めたぐらいですね。あの時保育園にまあまあ行き始めたじゃないな、まあ、保育園はしばらく行ってた。まあ、だけどまだなんか一日中って感じじゃなくて、まあ午前中だけとかね、そんな感じでしたね。でそう、昼ご飯は食べてたかな、ちょっと覚えてない、いや多分まだだったかな。でまあ朝、奥さんはまあ仕事を始めてたので、朝奥さんが仕事に行く、そして僕は子供を連れて保育園に行く。で保育園から、まあ、坂を上がってね、なんか僕が住んでたところ坂がすごかったんで、坂と階段とかね、でそれを登って、 そう、多分朝9時ぐらいだと思う。自分の時間ですね。まあ本当に3時間ぐらいしかなかったと思う、自分の時間は。でも3時間ぐらいの自分の時間をどうしようっていうことで、まあもちろん掃除したり洗濯したりそういうのもしてたけど、ポッドキャスト撮り始めたんですよね。で、あの時はやっぱりちょっとなんていうかな、まあ日本語自体をあんまり話してない日常だったんで、僕は毎日スペイン語の勉強してね、日本語は全然話してない。で、そういう時になんかこう覚えてますね。その最初のポッドキャストを撮ってなんか楽しかったんですよね。やっぱりなんかこう日本語で、日本語ってまあ皆さんもちょっとわかると思うんですけど、やっぱり考え方自体がちょっと変わってくるんですね。例えばまあヨーロッパの言語の場合、多少もちろん多少というか結構違うんですが、まあ例えばフランス語と英語とか、スペイン語とかドイツ語とか違うけどね、違うけど考え方自体が大きく変化するほどの違いはないでしょ。それはもう僕の生徒さんたちから聞いてる、ね、先生僕はまあイタリア語とスペイン語とフランス語と英語を話すけど、その時はそんな変化は感じないけど、日本語を話す時はなんか全然違う感じになるんですねみたいな。で、僕は本当にその通りだと思いますね。まあ文法の違いもあるし、まあそもそも遠いしね、遠いし、まあ、顔も結構違うでしょ僕たちで。まあまあ顔、まあまあまあ、そのなんていうの、やっぱりそれは明らかにも分かりやすくこの違いを表してますよね。長い時間違うところに住んでた人たちだから、もちろん違う文化がありますよね、違う考え方がありますよね。環境も違うし、その集団としての社会もね、社会や国のなんかこう形もずっと違ったわけですよ。ここ最近ですよね、やっぱりここ最近5、60年で世界中が結構似てきたんですよね。まあそれはなんていうか、ある意味適応したというか、まあ日本人も江戸時代みたいに生きていけなくなった、ね、いいのか悪いのかは知りません。でもニュートラルに考えても世界中はやっぱり少しずつ平坦になってきた。まあいいことも悪いこともあるでしょうね。でもそう、世界中がグローバルになる中で僕たちの考え方も似てきたんですが、でもやっぱり言語の歴史っていうのはそれよりももっともっともっと長いわけで、長い時間をかけて培われたこの考え方の違いみたいなのがその言語の中には残ってるわけです。もちろん日本語をちょっとそのなんていうかな、ヨーロッパ風の考え方にすることもできるんですね。まあ正直言って僕の日本語というか、まあ現代人のね、僕たちじゃなくて現代人の、現代の日本人の日本語は文法的にややヨーロッパ言語の影響を受けすぎているかもしれません。まあ受けすぎているっていうのも変かな、まあその適応しているわけで。でもやっぱり江戸時代ぐらいの日本語はもっともっとそういう外からの影響を受けずに、日本人の日本人としてのなんかこう考え方のこうロジックみたいなのが、もっともっと多分入ってたんでしょうね。多分今とは結構違う文法を使ってたんだと思います、もっともっとね。ただその中のこうなんていうかコアな部分は今でも日本語に残ってますね。だから日本語をこう話す時っていうのはやっぱりちょっとこうスペイン語で考えたり英語で考えたりする時と結構違う、ね、結構違う考え方があって、でそういうのが懐かしいなと思った記憶があります。最初に2018年の2月にね、一番最初の日本コンテッペを撮った時、僕はスペインにいてスペイン語でいろいろ考えて英語で考えて、でそういう時に日本語を久しぶりに話して、ああなんかいいなと、久しぶりになんか団子を食べたみたいな、久しぶりになんか明太子とご飯食べたみたいな、もうそんな感じですよね。納豆はね意外とどこでも手に入るけど、明太子はね全然手に入らない。 覚えてます。ロンドンにいた時にある人、ある日本人が日本から明太子を持ってきてくれて、僕は明太子を食べるために炊飯器を買ってご飯を炊いてね、明太子を食べたら涙が出そうでしたね。でそれと同じようになんか涙が出そうでしたよね。その2018年初めてのポッドキャストを撮った時に、なんか久しぶりにね、まあお母さんとは言わないけど、なんかそういう存在になんか久しぶりに会ったようなね、何年ぶりに会ったようなそんな感じですね。まあ実際お父さんとお母さんに久しぶりに会ってもそこまで感動はしない。とにかく言語っていうのはかなり、まあ、母国語っていうのはね、実はかなりそういう精神的なこう、まあ、いわゆるアイデンティティですからね。アイデンティティ久しぶりにね、やっぱり自分のアイデンティティをこう感じるっていうか、でそういう瞬間だったのを覚えてます。なので、まあ、とりあえずね、長く続いてますけど、一番最初はそういう気持ちだったっていうことを今日は話したかったですね。皆さんもどうですか。何かをやった時、何かを始めた時っていうのは実は結構緊張とかしてるしね。僕もすごい緊張してたし、最初なんかこうなんかそれについて考えたことはなかったです。その後ずっと毎日ポッドキャストを撮り続けてただけで、それについて考えたことは今までなかった。でも7年ぐらいしてね、まあ時どうだったかなってそろそろ考えてもいいかなと思って今日話してみました。まるでそれはファーストデートのよう、まるでそれはファーストキスのよう、ロマンティコな日本語コンテッペでした。それではまた、チャオチャオ、アスタルゴ、またね。